どうも、米粒社協の三協達夫です。
国崎です。
日賀萌えぶです。
アストミシンゴです。
どうも、5月になりました。
はい、
編集室でございます。
よろしくお願いします。
緊急事態宣言どうなるんでしょうかね。
いやーねー、
ちょっと本当にこれわからないです ね,
ね、まあ今みんなソーシャルディスタンス取った上で、しかも全裸でねやって収録してますけれども
、ペクちゃん、
昔のラジオみたいです。全裸ですね。今日全裸ですよ。今日
ペクチョンって芸が細かいですね。
ありがとうございます。
まあでもみんなパンツは履いてますから、ね、そこだけ気をつけていただければ。朝記者よりいただきました。春アニメのおすすめ作はこれだ。小生春アニメは馬娘の育成に気を取られてしまい、まんまとスタートダッシュに失敗。結果としてチェックできたのは30作程度にとどまり、不甲斐ない春先を送っております。
いやいやいや、多い
人間失格。さて、そんな中でも目を引いたのが、結城さんが何度かの転生を経てついに不安な世界にたどり着いたスライム倒して300年知らないうちにレベルマックスになってましたです。いやー、過労死した OL が転生したら魔女になったから、てっきり白い陰獣と契約云々という話になるかと思いきや、そういうのは一切なし。なんやかんやで草原に大きな一軒家を手に入れて、可愛いメイドさんと仲良く暮らしていく風景が実に楽しい。まさにクマクマクマベア枠にふさわしいストレスフリーの作品なんですよ。まあ魔女のたびたびの件があるので警戒は必要ですが、よって今期のアニメではダントツで1位とさせていただきます。あと大人向けフェアリーランマル、あなたの心をお助けしますのバトルシーン、なんとなく男版プリキュアっぽく見えて面白かったです。変身シーンで流れる歌に演歌風の歌詞がつくのは斬新でした。このあたり女性軍の意見も聞いてみたい。ということで、朝記者ありがとうございます。
ありがとうございました。
前回ちょっと新前件でね、このフェアリーランマルに関してはそのプリキュアというよりは、金プリ的な演出だという、
まあ、監督が同じ人、
そうですね、話もしましたし、まあ、スライム倒して300年もね、すごい、もう全くストレスがない、
あ、
可愛い女の子ですよ、これ
。ありがてえ、
最高です、これ。
4話くらい見ても大丈夫そうですね、これ。
大丈夫、あのね、本当にお風呂使ってる感じ。
ああ、ありがたい。
39度ぐらいのお風呂に使ってる感じ。
ちょっとぬるぬる感じ。
いいですね。
いいんですよ。まあでもね、このようなメールも来ております。3月に、いただいたメールで、もうすべての異世界がエロくて最高だったっていう。
すべての異世界がね。
チェックのスカートにはかなわないさんからいただいております。
ありがとうございます。
2021年冬クール、回復術師のやり直しの過激なエロ描写や、はい、俺だけ入れる隠しダンジョンのポップなエロ描写、はい、そして無職転生、異世界行ったら本気出すの要所要所に散りばめられた質の高いエロ描写と。
あれすごかった、は
い、好みによって好きな度合いのエロ、しかも異世界アニメ作品の中から選べるなんて、やっぱり日本はアニメ大国ですね。全くもって幸せなことです。新前件で足止め記者が語っていた回復術師のやり直しの ATX 版も小生見ましたが、もうあれはほぼアダルトアニメですね。かなりどぎついエロ描写になっていました。
本当そうです。
私などにはありがたい話ですが、アニメにエロを求めない人には不快かもしれませんね、それに対し俺だけ入れる隠しダンジョンのエロは程よく使用もなく、そして嫌味にならないエロで見ていて楽しいのですが、後に何も残りません。ある意味すごい作品です。無職転生、異世界行ったら本気出すはあえて語ることもないでしょう。あれほどの出来のいい作品を毎週タダで見られて幸せです。すいません、やっぱり一言だけ言わせてください。小生は爆乳獣耳剣士のギレーヌさんが大好きです。
なるほど。
ところですっかり定番になったベロ中からの唾液が糸を引くクソエロい描写ですが、私が知る限り1985年の OVA 作品メガゾーン2-3の中でヒロインが芸能系のプロデューサーと枕営業するシーンで初めて見て衝撃を受けると同時にめちゃくちゃ興奮したんですが、それ以前にベロ中糸引き演出をやってる作品があったら教えてください。ちなみに小生はクリームレモンシリーズは見ておりません。ということで、チェックのスカートにはかなないさん、ありがとうございます。
エロに歴史あり、
85年って言って
ましたね。85年って俺まだそんな熱心にアニメ見てないわ。
僕生まれてないですね。
そうなの？
そっか、そうだよね。そうだよね。そうだよ、そうだよ。
いや、これより前になるとないんじゃないかな、ひょっとすると。
ああ、そうですか。
ギガゾーン2、3ってその辺もリアリティラインで作られてるっていうので、結構ワシャワシャしてたし、テレビシリーズではないんですよ、これは。
OVA
だ。
OVA。だからできたんですね。
だからっていうところもあるんだと思うよね。
比嘉くんってアニメのエロいのとか見たことあるの？
アニメ見たことは、でも、なんかレンタルとか、動画とかもないですね。なんかね、ダメなんですよね。
お
絵が、もっと、ね、足りないと思っちゃうんですよね。もっとクオリティアップしてとか思っちゃって。なんか色気を感じないんですよ。
なるほど。
なるほど。
アニメってなぜか。でも、パソコンゲームとかの、ああいうのは非常になんか、いいなと思っちゃうのが不
思議なんですよ、ね。あれなんだろう、
透明だからってこと？
透明だからさね。で、でもポリゴンとかもいいなと思うんですけど、なぜかアニメの方が、どうしても、
ですね、なんだろうね。動いた絵ってやっぱキャラクターデザインの絵とちょっと違うところ、ね。
そう
キャラデザイン
の。そうなの。
僕なんかすごい今放送してるアニメでちょっとだけ、まあこれ悪口じゃないんですけど、違和感感じたのはやっぱブルーリフレクションレイでしたっけ。キャラクターデザインは岸田メル先生。
はいはい。
で、僕はもう岸田メル先生がガチガチに描いたイラストをもう、まあ、分かるので。
うんうん。
動いてる絵を見るとなんか変な感じする。
ああ、なるほどね。
可愛くないわけじゃないですよ。
わかりますわかりますよ。
岸田メル先生の絵とは全然違うっていうので、なんかちょっともう違和感があっちゃって、
そういうところ っていうのが。そうだね。
いや、アニメで描くの難しいですよ。まあ、だから、ね、ゲームのアトリエシリーズで岸田さんがやってるのは、あれはやっぱり、うん、これをね貼ってるんで、崩せませんけど、やっぱり絵で描くとなったらね、難しいですよね。
アニメにはできない絵とかってあるらしいからね。
僕
はこの辺わかんないけど、ずいぶん昔聞いたのは、だから、
うん、
マリミテがアニメになるんだよっていう話を聞いた時に、まだ世に出てない時に、うん、でこのダー響レイン先生の絵っていうのは、だからアニメにはできないよねっていうのは聞いたんだよ、
うん、
できないもんですかって。できない。
確かにちょっと絵柄変わってるからね、
うん、確かに。
まあ、そうですね。もともとが動かすことを想定してないデザインですよね、うん、漫画だったりするとね。
でもさ、同人エロゲーみたいなの売ってたじゃん、昔。
売ってましたね、はい。
コミケ行くたびになんかちょっと買ったりとかしたコミケじゃなかったかな、なんだろう、サンクリとかかな。
サンクリとかじゃないですかね、うん、
ポーカーの
脱
衣とか、エッチなことしてくれるやつとか、
はい、
それなりにエロかったけどね。
いや、あれはいいんですよ、不思議なもん。やっぱりその短い尺じゃないですか。あれぐらいは多分やっぱ相当作り込まないと、やっぱり枚数を重ねないと、やっぱり出てくるのないんじゃないですかね。アイドルジャージ通知いっぱい2という
気がったのゲームがあったんですよ。5名と動画ってことじゃない、やっぱり。やっぱりだからクリームレモンとか全然 OK っていうところもあるし、エロシーンだけ、だからあれガンダムの巡り合い空から比較見てた、
はい、
セイラさんのヌードシーンってあるじゃん、
はいはい、
あれだから OK か、はい、そう、性的戦場性という意味でいけるかいけねえかって振ったら、あれアニメで動いてるじゃん。
あ、
女性の肌が
高いじゃん、はいはいはいはい、
あれって結構わかりやすくない？
わかりやすいです、
ね、どうなの？あれがだから絵だからダメなんだよねっていうか、やっべえ、ちょっとドキドキする。
あれドキドキします。
あ、じゃあなんか、
やっぱり
好みの
もしかしたら、あと演出のせい
もそれもあると思う。それもあると思う。
確かに。それスクリーンさん、それですよ。今、謎解きました。
あとさ、前からも言ってたけどさ、同じエロ、もうこれは実写のエロ、もう AV みたいなのも、
はい、
その、DVD で見るより、なんかネットで調べて、たどり着いた方がエロく感じるみたいな。
ありますね。ありますね。サンプルの1分半のやつの方が、はるかにありますね。
それはもう、AV 全体のあるあるです。
それを楽しんで買い求めたら、あれ多々ありますね。
多々ある、
ね。やっぱ
予告映像
が一番広い。そう、やっぱり、クリさんの演出っていうか、カッティングですね。
多分そういうこともあんだね。
ああ、そうだ、そうだ。あ、今、やっと46にして分かりました。
そうだ。46。
評価した謎が。
はい。
よかった。
この1話でね、プリティダービーもらってます。その3月までの作品ですね。はい、見ていた全国民がモニターの前で泣いた馬娘の最終回が激しすぎました。ここまでのあらすじ。3度目の骨折をしてレースを一度は諦めた東海帝王。しかし応援してくれるファンや仲間やライバルからの気持ちに気づき、復活へのトレーニングを始めます。それはメジロマックイーンと G1 レースで対決するという約束を果たすための戦いでもありました。しかし 運命とは皮肉なもので、今度はメジロマックイーンの足に馬と娘としては致命傷レベルの怪我が発覚し、マックイーンは雨の中で泣き崩れ、それを見た帝王もまた強い衝撃を受けつつも一人でもレースを走ることを決意するのでした。さあここからが最終話。東海帝王が復帰戦に選んだのはあろうことが最強の馬娘が出走する有馬記念。ウィニングチケット、マチカネタンホイザー、メジロパーマ、ライスシャワー、ビワハヤイデーといった強敵が出場する決戦の場。みんながそれぞれにトレーニングを積み、強い必勝の信念を持って臨んでいます。誰一人負けると思ってません。たとえその望みが叶うのはたった一人だけだとしても。ゲートが開くと予想通りレース序盤は大混戦。その中から先頭に出てきたのは成田ブアライアンの姉であり、その年の菊花賞を制した一番人気のビワハヤヒデ。そして直後に続くのは、まさかの東海帝王。この熱い展開にレースを競馬場で見ていた人々だけではなく、東海帝王が惨敗する惨めな姿を見たくなくてレースから目をそらしていたメジロマックイーンすらも、いつしか現地で大声で声を上げるんです。もちろんアニメを見ていた我々もです。すでにこの段階で涙が出てきた。帝王行け。しかし相手は頭脳派にして中距離長距離ともに大得意とするビワハヤヒデ。帝王が走っても走ってもその差は縮まりません。残りあと400、あと200、あと100、もう一足を望んだ東海帝王は仲間たちやファンの声、そしてメジロマックインとの約束を思い出し、信じられない最後の加速を引き出してビワを僅差で追い越してそのまま一着でゴールイン。ありえないことが起きた。レースを見ていた全ての人、アニメを見ていた全ての人が感涙しました。うおー。芝の上ではレースを制した東海帝王をさっきまで争っていた馬娘たちが一斉に飛びついて祝福の言葉をかけたり、いつもはクールなビワハヤヒデすらも微笑みを向けたんです。さらにそのまま流れるようにウィニングライブに突入。これがまたいい。勝った馬娘だけがセンターで歌える夢のステージでは、アニメ第2シーズンの主題歌夢をかけるの2番を大熱唱。ゲームの中とも違うアニメオリジナルのライブ演出で歌い踊っている。ああもうこんなの見せられたら泣くしかないでしょう。うおー。しかしこの段階で我々はこの最終話が二重底であることに全く気がついていなかったんです。後日いつものように芝生の上でトレーニングを始める東海帝王と、そこにジャージ姿のメジロマックイーンが、多くの言葉を必要とせず2人は横に並んで出走の構えに入ります。メジロマックイーンはこれが2人の G1 レースだと言わんばかりにつぶやきます。芝2400、天気晴れ、馬場状態良、はいはい、そしてスタートの合図代わりのコインを空高く投げると、ここで最強の馬娘ソング馬ぴょい伝説のイントロ。しかも34人の馬娘たちが歌うオールスター版馬ぴょい馬ぴょい、最高すぎて崩れ落ちるかと思いました。完璧です。しかもこの最終話のすごいところは、何度も何度も見返してもそれでも泣けるという、噛んでも味の染み出るところです。こんなに厚みがある最終回が他にはありません。これはもうアニメの最終回としてのレコード、新記録の誕生なんです。ウマ娘をスポコンアニメとか擬人化美少女アニメという雑な分類をして視聴を避けているのならば、正直大損です。なんとかして見た方がいいと思います。それでも女の子たち見ないのかな、やはり国境から向こうは違う世界なのかな、ヒヒーン。ということで朝記者ありがとうございます。
いやーね、
最初は良かったね。
良かったですね。本当だ、史実のレース知らなかったんですけど、うん、後から調べるともう全部が沿ってるというか、まあ、開催された日付も
ほぼ同じですよね。
日付も一緒だし、
レース展開も
全部だし、
実況も
良かったし、確かあの東海帝王が上がってきた時の実況の人の慌て方とかも、うん、
まさか
盛り上げてくれる要素の一個だった
し、過去1年休んで G1 制した馬っていないからね、いなかった当時はね。
で史実だと、またあのメジロマックインはあの怪我でそのままレースを引退しちゃうんだけど、アニメではもうその先の、うん、最後に言ったあの
2人だけの
芝2400で、うん、2人だけでレースするって展開も最後にあっていて、
あれはだからもう競馬ファンも多分みんなわーって思ったんじゃないかな。
そういうとことだよね、うん、絶対にありえないんだけど夢のなんか予感みたいな、はい、うん、それもだからレースじゃないから2人で、はい、全力ではもう走れないんだけど、はい、2人でやるっていうところが感動的だよね。
あの怪我も確か本当のメジロマックイーンと同じ病気だったんです
よ。そうそうそうそう、
名前が確かそう、
あの骨折とかじゃないんだよね。
もうこの症状が出たらもう競走馬としては絶対走れない。
あのもうボクサーでいう網膜剥離に近い感じ。そうだね。
私有馬記念ってね、そのゲームでやっててもすごい難しいレースなんで、
なるほど、
長距離で育てるのって結構難しいので、そこを東海帝王が勝つっていうのは ちょっとない、ね、
あん時だから一番人気ビワハヤヒデだったんだ
よな、
めちゃくちゃ強かったから。そうだよね、でもあの年の有馬記念は本当実力者揃ったんだよね
しみじみ、
いや誰が勝ってもおかしくないわみたいな。
ビワハヤヒデはゲームではちょっと可愛いですから、
ね、うん、あ、そうなんだ。
あのなんかあの頭がでかいということコンプレックス
みた
いな、
あ、
なんかさすがビワハヤヒデは顔が広いなって言ったら、うん、え、誰の顔がでかいですアニメでもそういうシーンありましたけど、
ね、
ゲームでも頻繁に出てくる。
あ、なるほど。
だいぶどの馬娘もね感情いいね。まあ
そうだね、
まあ、僕はやっぱアニメではライスシャワーがだいぶ
ライス
来てましたね。あの、うん、ライスシャワーは本当に、まあ、馬娘の方はその
誰も期待してないレースで勝っちゃう。
そうなんですね。
だからみんながこのこれ勝ったらこの馬三冠馬になるみたいな、
はい、
もうだからもう言ったらここで笑い飯優勝したらもうみんなが納得するみたいなところ に、え、なんでお前みたいなのが優勝するっていう、
勝ってんだけどみんなが祝福しづらいってい う、
それをねもう何回も繰り返したわけ。ライスシャワ
ーで、だとミホノブルボンっていう馬が、
そう、ミホノブルボン、そうだそうだ、
あのもう完璧な勝ち方で、あの2冠で3冠馬になりそうな時にそのレースで1位をもぎ取るんですよ。ライスシャワーはもちろん本気で走るストイックな馬なんで、うんうん、なんだけどもうレース場全体がミホロブルフォンを応援する、
まあ、三冠馬っていうのは一生に一回見れるか見れないかだから、
ね、見たいっていう気持ちがもう、ね、中で、
そうなの、
本当に誰もライスシャワーを祝福してないっていうのを
かわいそうだよね、
いたたまねえよそんなの。
これがまたライスシャワーのバックボーンを見てからそれ見るとうわーってなっちゃうんですよね。
完全にフロックだって言われて、
はい、
あんな偶然で優勝したやつのが、
いや
認められるから、
ね、かわいそう、
ブーイングが起こるわけ。もう
でその次は今度は
メジョマックイーン
のレースもなんか 3連覇でしたっけ、
そうそうそうそう、
がかかってるレースに出る予定だったんだけど、うん、ライスシャワーが誰も私の勝利なんか望んでないって言って、
う
ん、私レース出ないって言い出すって展開があるんです
よ、
うん、そこもまたちょっと来ちゃうんですよ、そうそう、
でもね結局出走するんだよ。
うわ、
ライスシャワーっていうのは祝福の言葉でしょっていう、
うわ、いい言葉、セリフ
うまいと思ったね、
すごいですね。
でなんかそれでマックイーンに勝っちゃうんだよ、ね、みんながマックイーン勝つの見に来てるのに、うん、私は勝つんだけどその2回目の時は静まり返っただけだったの、ブーイングは起こらなかった、
よかったよかった、
はい、でライスシャワーって本当は強えんじゃねえのってそっから議論が始まったの。
へ
え、メジロマックイーンも素直にライスシャワーに完璧に私の負けですみたいな言って、まあその
一本が評価があったんというか、
一本が残らない感じで、
今度勝ったね、
ライスシャワー走りたくないってなった時に走りなさいっていう風になるんだけど、もう嫌だっていう風になってんだけど、いやブーイング起きたからってなるんだけど、もう知ってる他のメンバーたちは、いや勝ち続ければこれが簡単に勝つに変わるんだよっていうのもあるんだよね。これってリアルじゃん。
そうですね。
そう、うんうん、はい、だってもう一回勝てば全部ひっくり返るんだっていうことを言うわけ。は
い、
いいアニメでした。
いや今聞いてちょっと安田さんの原稿でもう痺れましたよ、ちょっと
面白いからね、やっぱ、うん、あのまあキャラクター女の子じゃないですか、
はい、
みんな可愛
く、いや本当そう、
みんな可愛く見えてくる、みんなだよこれ、びっくり、みんなのなこれみんなだよね、
本当にみんななんですよ、
みんなってあれ
すげえと思った、みんななんだよ。
まあそうですね、リキはやっぱりその、まあ、主人公たちが所属してたスピカってチームもいいけど、やっぱカノープスっていうライバルチームがだいぶキャラが立ってたので、あれはちょっとすごい、ツインターボ、
見せ方も
ツインターボ可愛かった、
ツインターボ可愛かったな、バカでよかったな。もう一つ、ゆるキャン、
あなた
シーズン2、
これもよかった。
第9話、冬の終わりと出発の日の感想、 D タックさんからいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。早朝出かけるシマリにおじいちゃんが途中まで一緒に走ろうとサプライズ。これバイクですね。
あ、おじいちゃんもバイク乗って
る、ね、そう、おじいちゃんもバイク乗りなんですよ。前を走るおじいちゃんの背中を黙って眺めながら追走するシマリンの表情、別れ際におじいちゃん、これ大塚明夫さんが、まあ、ナレーションもね、はいはい、担当してる大塚明夫さんが笑顔で、まさか凛と走れる日が来るとは思っても見なかったよと一言つぶやいたのに、よくわかんないけど涙が止まんなかった、ね、いいシーンだった、
いいシーンでしたね、すごいいいシーンでしたよね、これね、
いいシーンだった。これはね、もう 我々の年齢だったらもう大共感ですよ、はい、もう人生であと1回あるかないかみたいな。
そうですね。
これでこれ思い出したのがちょうどだからちびまる子ちゃんで、はい、まだキートン山田時代ですよ。 あのねおじいちゃんがまる子と銭湯に行くっていう話があったのね、うん、その家のお風呂がちょっと壊れちゃったから、はい、銭湯に行こうって言って、で銭湯にまる子行くんだけど、じゃああの一人じゃ不安だからっつっておじいちゃんと一緒に行くんだよね、はい、ちびまる子っていうのはもうタイトルからも分かる通りまる子が主人公なんだけど、うん、なんかその回は友蔵がなんかちょっと主人公になってて、でまあまる子そうは言っても小4だからまあ女風呂入る
ね、
でおじいちゃんは割と早めに出てきてて、うん、まる子待ってんの、うん、でまる子と一緒にマルコがちゃんと出てきて月を見ながら家に帰る道中に友蔵がこれが最後になるかもしれないなって言うの。
二
人で銭湯に行くなんてこれが最後かもしれないなっていう。
ちょっと
そりゃそうだよね。
そうなんだよ。
次お風呂が壊れるまでどれくらいかわかんないし、
たまに桜先生が、ね、読み切りで書くパターンのやつでしょ。チームワークさんにぶっ込んできたんですか。
ぶっ込んできてね、っていう、ね、ありましたよ。
この間のキートンさんの引退会も良かった
ですよ、ね、引退キートン山田引退会。そうなん
引退会なんかプロレスみたいな感じ
で、うん、引退興行
実際そうですよ、
うん、
だからあの今まで徹底してナレーションで出演してたキートンさんが、うん、役で出てきたっていう、うん、
そうキートン山田役で、
うん、
なんか丸、ちゃんがハンカチョウとしてそれを拾ってくれたおじさんがいて、で顔は映ってなくて、うん、でハンカチを出して、あおじさんありがとう、あこちらこそありがとうまるちゃんって
言うっていうさ、
うわ
えなんで名乗ってないのに
名乗って
るのっていう粋だね
粋だね
すごいですね。
あの終わり方すごかった、
すげえ素敵、洒落てんな、
すごいですね、日本アニメーション。
でその回だけエンディングテーマがなくて、あのキートン山田名ナレーション集で終わるっていう、
いいよね、
書いてた、
素晴らしい、
で後半へ続くで終わる、ね、
素晴らしい、見てますね編集長。
いや僕はもう一時期、ね、あのちびまる子ちゃん定点観測してたから。
あなるほど、
うん、そうそうそういやだってさ芸人でさちびまる子の脚本やったらゴールじゃん多分。
いや
いや俺いつシナリオ会議に呼ばれてもいいように、
いやたどり着けないでしょなかなか。
で最近なかなか誰と誰と誰が出てきてるかとかチェックしたりとか、
はいはい、
してたの、はい、である時からでもキートン山田を全然起用しなくなったの。だからキートン山田ってそう俺らが知ってるちびまる子ちゃんってそれこそまだ1990年代とかのちびまる子ちゃんって、うん、ものすごい皮肉が効いてたし、
そうですね、
あのまあ、まるちゃんもちょっと遠征的というかさ世の中を斜めから見る子だったし、その批判的だったじゃん、あのキートン山田も割と、
でもあんまり可愛くはなかったですもんね今。
そうそうそうそう、
丸っこく
ない、中断前のまる子ですか。
そうそうそう、
中断、あじゃあ、うん、強ししっかりしなさい
の前の前の、
だから踊るポンポコリング大ヒットした年とかが、はいはいはい、
あ
原作に一番近いやつやってて、まあ実際さくら先生が思ってることがキートン山田が言ってるみたいな、だからちょっときついんだよね、うん、である時からキートン山田がもう後半へ続くしか言わなくなった時期があって、
うんうん、
なるほど。
でこれどういうことなんだろうと思って、でそしたら年に何回かあの原作祭りっていうのがあるの、
はい、
まあ、要は、うん、あの桜ももこ先生は携わってないよっていうのを案に出してるのと、
はいはい、
桜先生の原作ですって言わないとできない内容になってるの、
うん、
要はコンプライアンスの問題で、
はいはい、
ちょっといじめとか
原作動員やってますみたいな、
そうそうそう、いじりとか、あと真面目な人バカにするとか、はいはい、そういうちょっと非教育的なところもあったりするじゃん、はいはい、あと格差の問題ね、花輪くんとか、
はいはいはい、
あと丸尾くんがちょっといじめられてたり浮いてたりとかするっていうのも、うん、多分あの時間帯だからあんまり良しとされてなかったの、
は
い、だからそのプロダクションの方で作ってるちびまる子ちゃんと原作っていうのが徐々に乖離していくんだよ、
はいはい、
っていう時に初期の原作祭りっていうのをやることによって、うん、あの桜先生のお墨付きがあるから、
はい、
なのであの原作のまんまやりますっていうことを言い訳に割とコンプライアンスレスレのやつとかもできたわけさ、う
ん、なるほど。
でそこにやっぱキートン山田ってめちゃくちゃ起用されてる、
はいはいはいはい、はい、
だからキートン山田さんのナレーションが少なくなっていく歴史って、はい、日本のコンプライアンスのなんかこう歴史と一緒なんだよね。っていうのをずっと記録してたんだけど、俺のところには声かからなかった。
コンプライアンスにこんなに敏感な、
なんで呼んでくんねえんだろう。ブスブス言ってるけど、
ね。こんだけ分析も。
そうなんだよな。小熊記者よりいただいております。今回はこの1話ということで、ウェブアニメ。パワフルプロ野球パワフル高校編の最終回をしたいと思います。
やってたんですか？ウェブアニメ
やってんだって。
ウェブアニメで。
ざっとあらすじを書きますと、主人公のパワプロは親友の星井スバルと同じ幼い頃、共に甲子園に行くことを約束します。しかしスバルは転校し、再びパワフル高校で出会った時には野球の情熱を失っていましたが、パワプロの説得でまた野球を始め、バッテリーを組みます。そして地区大会決勝戦、強豪の波動高校のエース木場と戦うことになります。実はスバルが一度野球をやめたのは、波動高校にいた際に木場の天才ぶりを見て自分には勝てないと思ったからでした。再び木場と戦うことになるスバル、一度ホームランを打たれ、決め球である変化球スタードライブも攻略されます。木場が大きく見え、プレッシャーに潰されそうになるスバルですが、パワプロやチームメイトの励ましで覚醒、新たなる決め球スターダストシュートにより牙を三振に仕留めます。今までのプレッシャーに勝ち叫ぶスバル、それは純粋に壁を乗り越えた者が発する熱い叫びでした。そして牙は奥の手かと驚くのですが、スターダストシュートは実は未完成だったんです。パワプロは言います。今のスバルなら投げられると信じた俺と、俺を信じて投げたスバルがお前に勝ったんだ。これを聞いたとき、私の中で野球アニメ、漫画の中で一番のバッテリーはこの2人になりました。この他にもピッチャーでもある牙の決め球、爆速ストレートを攻略するために、ファールで牙に何回も投げさせてスタミナを削る作戦や、打つ際に変化球のみに的を絞って打つなど、本来の野球にもある方法、またゲーム本編をした方ならご存知かもしれませんが、あの丸っこいデザインのキャラが汗をかき、投げ、バットのスイング音が時に違い、そしてキャラを演じる声優の息遣いの演技などが細かく演出され、より熱くさせます。特にスバルを演じられた大阪亮太さんは、人気野球漫画ダイヤのエースで熱血キャラを演じられていましたが、今回のスバルはどこかプレッシャーに弱く、しかし静かに情熱を燃やすキャラと全く正反対のキャラを演じられていたのが印象に残っております。短編アニメのため4話で終わり、また1話10分と短いものですが、最後まで王道友情熱血アニメを貫いてくれましたので、今回のこの1話とさせていただきますということで、大木の記者ありがとうございます。
すごいですね。
やってるね。
10分であ
るんだね。
YouTube でしか配信されてないっていうのは知ってたんですけど、
そうなんだ。あ、
こんなすごい
熱血だとな、ね、ギャグものかと
思って思いますよね。
確かになんかパワプロ君っていうキャラクターは結構前から
パワプロ君、
ね、その育成モードだったりとかで結構出てくる。
言っちゃうとときめもらしいですよ、本当に、エンジンは。だから、すごい面白いっていうのは、噂は聞くんですけど、野球、僕、あんま知らないので、やったことはないんですけど、すごいんですね。
野球はまだか。
野球は今、やっと巨人軍の選手をだいぶ覚えてきたし、
なんで巨人？
いや、安藤さん、安藤哲也さん、
インマンさんが
好きなんで、見てたら、巨人の坂本選手に興味持ったとこから、だいぶ巨人好きだった感じですね。
あ、なるほどね。
はい、
まあ、沖縄野球ないもんね。
ありますよ。一番盛んですよ、沖縄スポーツで。野球は。
沖縄バスケットじゃない？
いや、バスケット最近ですよ。
野球はさ、キャンプがあるだけでしょ。
いや、高校野球、めちゃくちゃ沖縄すごいですから、もう人気が。
沖縄尚学？
沖縄尚学、じゃあ、もういや、全部です、沖縄の。高校野球の試合だったら予選からすごく盛り上がりますし、
そうですね、
実際の春夏甲子園で沖縄の選手出る日は国道58号線空っぽになりますんで、これ本当にそうだよね。
そういうイメージはあります
ね。みんな仕事サボるんですよ。
そうなんだ。
みんな大好きなんだね。
みんな仕事サボるんですよ。その沖縄の代表校が試合するときはそれぐらいなんで。あ、
でも代表校のことはみんな応援するんだ。
しますね。
それは沖縄水産の人でも沖縄尚学の人でも、
ちゃんと行ったからには応援します、
ね。興南が出たらじゃあ興南応援しようみたいな。
福島商業でも応援する部分もちゃんとするんですよ。
大人の人たちもじゃゲーム人口としては多いってこと、野球をやってるってことは日曜とか。
ちょっと野球の情報そんなにないんですけど、今やってますよやっぱり。だから高校卒業して、プロになれなかった選手は、 の沖縄電力っていうとこ入るとそこの野球チーム入るんです
よ。ああなるほどね。
もうそれです。
もうだから草野球最強チームを沖縄電力という一番の大きな企業が作るっていうぐらいなんで、やっぱり草野球も、
まあ、本当すごく。そうなんだ。僕が卒業した高校はまあ、本当に先生たちがもし就職するなら沖縄電力がいいぞってずっと言ってて、で野球部も結構人数いたんで、もう沖縄電力イコール野球部っていうイメージ
に、ね、そうそう
すごい強くて、
変にプロに行ってこう故障するよりは沖縄電力に入る方が全然安全なんですよね。
安定したし、
はい、
収入も安定してて
野球もできるしっていう、
そうか、
そういうこと。本当に僕父親が沖縄水産卒業、だったんです、まあ、野球部だったかどうかちょっと分からないんですけど、だからその、まあ、沖縄県代表が決まって、まあ、甲子園に行ったらもちろん応援するし、沖縄水産が行ったらより応援するだろう、応援すること
も変わらない。そうなんだね。
母親も普段は野球全く見ないけど、甲子園の時だけずっと予選つけてる、
沖縄水産の帽子持ってるよ
俺。なんでですか。
売ってるから。
缶だったってこと。
売ってるんですね。
だって沖水って書いてある。はい、漢字で沖水って書いてある。
その漢字の並びが
ないでしょ。天理と沖水持ってるから。漢字って
漢字っていうこと
です。いいですね、
うん、
かっこいいね。
そうですか。まあでも野球ボールはそんなにないから、代わりにサンゴでやってるみたい
な。豪華ですねそれ。
そうそうそう、
ゴージャスじゃないですか。
血だけになっちゃう。
牧田さんが山梨だ頃に野球ボールがないから桃で野球やってた。
それも豪華です。
これはね、残念ながら本当なんです。
それ牧田さんのとこだけじゃないの。
道に桃が落ちてんだって。それを投げて、ね、打つみたいなのやってた。どんだけだよと思ったの。いいんだよ、腐った桃だから。
スポーツ用品店
ですから。
そうそうそうそう、そう、
ボールないんだよ。そもそも牧田
さん。ラブ比嘉さんからいただいた。
ありがとうございます。
比嘉に聞けと。
ラブだって。はい、
比嘉さん、ゲーム実況中、あ、これは比嘉ゲームですね。
ありがとうございます。
私はダジャレが大嫌いなんですよとたびたびおっしゃっていたのを耳にしているのですが、
はい、
時折比嘉さんは今のは相打ち、相打ちリナ。あー全然クリアできないよ、いや諦めちゃダメだ、集中集中集中トレインなどとダジャレを言います。この私がダジャレ嫌いの発言、矛盾した発言、これどちらを信じればいいのでしょうか。もし弁明がありましたら芸人さんらしい面白い言い訳をお願いいたします。
あの人間カーポになった時にですね、間を埋める時に一番いいのがダジャレなんです
よ。すぐできるから、
すぐできるから。何も当たらなくて働かない時に復唱するかダジャレを言うかなので、その時は自分で罪悪感は出てますんで、ご安心ください。
比嘉君ゲーム実況続いたね。
はい、まだ、いやまだまだ
続いてる、まだ続いてる、
うん、1年間続きますんで。
人生で一番続いてんじゃない。
いや、さすがそうなんですよ。
そうだよね、だって日記も続かないし、ネタも続かない
けど、
ね、
日記も続かない、歯ブラシも続かないですし、うんうんうん、本当にそうです。お風呂も毎日入らないですからね。
そうか、
まあね、唯一これだけゲームだけが毎日やってる、うん、
そうだよね。、
はい、
もうそうだよね、比嘉君にしてはすごいなと思ってる。
あのすごいゲームを買いましてですね、あの任天堂スイッチのゲームはすごい、あのいわゆる5000円とかじゃなくて1000円で買えるゲームがちょっとあって、あのユリ推理ゲームっていうのが出ましてです
ね。ユリ？
ユリ推理？
ユリ推理ゲーム、
うん、
でいわゆるあの女子校の中でのいわゆる推理門のゲームなんですけども、弓道部がありまして、弓道部の優勝カップが壊れて、でその親友のせいにされちゃって学校に来なくなっちゃったっていうのを、犯人は誰だって探すっていうゲームがありまして、
いいじゃん、
これをこの時点でいいんですよ。でグラフィックも素晴らしいんですよ。で買おうか迷った時に買うきっかけだったのが、シナリオライターが清水初美さんだからなんですね。
初美さん、
初美さん
全然違うんでしょうけど、初美さんだと思って買っちゃいましたね。
すごい別文字の発味力が。
これクリアしたらまた今度プレゼンしますんで、
はいはいはいはい、
多分うちのリスナーは好きだと思う。だってユリで推理ですよ。で初見って名前入ってますからね。絶対買うべきですってことで。
なんていうタイトル？
あ、タイトルが、またタイトルも達夫さんすごくいいんですよ。
うん、
でタイトルがついにつってますからね、うん。タイトルが、うん、神田アリスも推理する。
おお、
神田アリスも推理
するって言って、でアリスとするがカタカナっていうね。またちょっとこれいい感じの。
なるほどね。
非常にあの若い あのオタクの人が作ってる感じするやつなんで、ぜひとも皆さん
わかりました。
やってください。
ダウンロードゲーム
やっぱ。ダウンロードゲーム、そうそうそうそう。
え、それは何ゲーム
だ？任天堂スイッチで買えるやつで、定価でも1500円で、セールスは僕1000円で買ったんですけども、しかも10時間とかでクリアできるんで、社会人にはちょうどいいので、ぜひぜひ。
なるほど。
なんか意外とね、なんかパッケージ版で売られてるその6000円、7000円するぐらいゲームよりも、意外と手軽にサクッと遊べる1000円台のゲームの方が結構売れてるっていうのは聞きますから、
ね。続いて、スーパーカブ第1話の感想。
もう来た。
スーパーカブ。まあ、あの、新前編でも第1位作品でございましてね。女子高生がスーパーカブ、あの、買うっていうところからスタートするアニメーションなんですけれども、うん、はい、長茂由紀記者からいただいております。
あ、長茂さんから
。いつもメールの長い
な、
あの、長茂さん
言わなくていいじゃん。
共和に原理主義者の長茂さん、こんばんは。達夫さん、長茂由紀と申します。春アニメで私が最も期待しているのは利根高賢先生のスーパーカブです。第1話の演出が斬新で印象的でした。ヒロインの小熊はタイトル通りナイナイの女の子。子熊は父と死別し、母に捨てられた天涯孤独な身の上、さまざまなことに無関心です。それを視聴者に印象付ける演出が秀逸です。1話の冒頭はドビュッシーの2つのアラベスクに乗せて子熊の暮らす環境を見せます。曲は子熊の目覚めと同時にストップ。そこから BGM もモノローグもなく子熊の生活が描かれます。時折混じるため息は人生の定感でしょうか。このストイックな演出が斬新です。子熊には人生の目標も友人も欲しいものもありません。だからないないの女の子、夜道ゆきさんが見事に演じています。これは夜道ゆきさんでいいのかな。夜道ゆきさんですね。子熊の家にあるのは生活に必要な最低限のものだけ。お弁当は白米にレトルトパックのぶっかけ丼。電子レンジを使おうともしません。周りを気にしないんです。自転車で必死に坂を登る子熊はスクーターを見て楽そうだと思い、帰りにバイク屋に行きます。子熊に欲求の生まれた瞬間です。しかし値段を見て諦めようとする彼女にバイク屋が声をかけます。格安のバイクに飛びつく子熊でも無免許。免許を取った子熊はバイクを手に入れます。 BGM で子熊の高揚が伝わります。しかし車に煽られてビビると家に帰ってしまいます。その後夜中に目を覚ました子熊はバイクの練習に出かけます。ここで流れるのがドビュッシーの月の光。ウェットな旋律が素敵です。2話では浅色の髪の乙女が使われています。ドビュッシーへのこだわりが素敵です。カブで走るのに慣れてくるとカブを部屋から見えるところに止めたり、カブのシートをポンポンしています。カブが子熊の生活に広がりを与えてくれたんです。バイクの操作に関する描写はバイク乗りにはあるあるネタです。私もカブに乗っていたので昔の記憶を思い出しました。キックスタートの時、キックペダルを細かく踏んでいるのは乗車点を探しているんです。キックスタートのエンジンをかける時の常識です。昔のバイクはいろいろ大変です。夜中のコンビニでガス欠になってリザーブのガソリンを使うのもありがち。さらにリザーブからレバーを戻し忘れて本当のガス欠になることもあります。コグバのカーブは旧式なキャブレターモデルなので、2話ではチョークを引いてエンジンを止める描写もあります。少しずつカーブの操作に慣れる過程がリアルです。第1話と第2話は原作を忠実にトレースしています。原作は4コマ漫画のように短いストーリーで進みます。しかしこのペースではワンクールで1巻の内容を終えることができません。まあ、この先私が一番好きな富士登山のエピソードまではやってほしいと期待しています。 iPhone から送信という
。あ、原作のものなんですね。スーパーカ
みたいですね。
小説だっけな。
そう、確
か小説だよね。
へ
え。
まあ、あの、前回も新前編でちょっとお話ししたんですけど、この1話がとにかくすごくて、
はいはい、
まあ、映画みたいにね、もうほとんどセリフもなく BGM も限られてて、で、足止先生もスーパーカブ乗ってたと。
あ、そうなんだ。だ
お笑いの学校通ってる時に2年間ずっと新聞配達を毎日やってたので、
うん、
毎日乗ってた
ん
ですよ。だからあの操作感の感じとか、
うん、
あとやっぱバイクってバイクとまでは言わないけども、新しい足を手に入れたからちょっと遠出してみたくなるっていうのが完全にあるある。用もないのに遠くの公園とか行ってたんで、
あれわかる。日賀君は
僕バイク乗ってた、乗ってなかったんですよ。
あ、もうすぐ車
運転はできますけど、はい、したこと持ち車はなかったんですね。
はいはい、
これね、自転車置き場、自分の家の 住んでるところの自転車置き場に、まあ、カブを置くんだけど、はい、夜そのカブをカーテンちょっと開けて見るっていうのはさ、なんかあの買いたての人あるあるでなる、あ、この子にもそういう感情あるんだみたいな、
意味もなく見る、
見ちゃう、
ね、あ、へえ、なんかお三人とも乗りますもんね、
そう
二輪
でね、あのちょっとまだ運転に自信がないわけよ、免許取ったばっかりで、しかもマニュアルのカブだから、で、あの昼間だとやっぱ渋滞の原因になったりとか煽られたりするのも怖いじゃん、は
い
は
い
は
い、怖い怖い怖い怖い
っていうことで夜出すんだよ、夜ちょっと運転してみるわけ、うん、でそのやっぱ夜ちょっと気になってちょっとあの駐車場見てキラーンってしてるカブを見て、夜じゃあちょっとそのコンビニまで行ってみるか、今までは歩きだったらそれ遠いからちょっと億劫だったけどっていう、まあ自転車とかよりもね全然いいからっていうんで、そのカブでコンビニまで行くんだけど、今度じゃあ買い物終わってコンビニから、あ、買い物もせずコンビニから帰ろうと思ったらエンジンがかからない、なんだこれはっていう、夜中だから誰も助け求められないし、でちょっと途方に暮れる感じっていう、
小一時間コンビニの前で体育座
り、どうしようどうしようしよ
う、もう本当にね、
わかるあれ、
もうなんかあ乗り物あるあるですよね、途方に暮れるっていう、
どうしよう、
初めてバッテリー上がった時とか意味わかんないからさ、
はいはいはい、
車とかもさ、うん、なんでみたいな、
そうですよね、確かにそうだ、車もそうだ、
自分何にも変なことしてない、
そうそうそうそうそうそう
そ
う、
そこで止まるか押しても自分の分かるところまで帰
るか、
その距離を計算してさっていうさ、
カブ乗るだけのゲームとかやりたいけどね、
あ、いいですね、で今後でも絶対出ますよ、ダウンロード専門で
カブだけ乗
る、カブだけ
風景がもうただひたすら続くっていう、
今の時代に適してる
よ、確かに確かに、
ステイホームで、
途中ガス欠になったらアウト、
アウト
予備のガソリンがあることは、
そうそうそう。で、あのガソリン代がなくならないように途中途中の道の駅とかでバイトしなきゃいけない。
いいですね。
そうそう。それで日本一周するっていうゲーム。
使ってくんないかなどっかこれ、ね。
あとはもう何にもない、出会いも何にもない。
乗るだけ、乗るのが楽しい。そうだ、これ面白いなと思ったら、車ではない二輪の面白さみたいななんとなくわかるんだよね。乗り物あるあるっちゃ多分あるあるなんだろうけど。なんだ、自分の足の延長みたいに感じるっていう、これは僕の個人かもしれない、あるよね、二輪ってあるんだよね、自転車バイクって、車ってやっぱり部屋になるんで、
うん、そうです
ね、部屋が移動するって感じなんだけど、うんうんうん、二輪ってどっか本当に自分の足が伸びたような感じを錯覚するんだよね、うん、世界が広がる、これ作品では世界が広がるっていう言葉が出てくるんだけど、そうだよね、どこにでも行けるって本当に思えるんだよ、二輪ってね、
本当僕も株乗り始めたのがその高校卒業してすぐだった、うんうん、18とかだったんですけど、地元を置いた時はもちろん車の免許ないから、うん、もう全部歩きか親の車かバスかしか
ない
ところ
を、うん
ね、急に電車とカブっていう交通手段、
いや大変だったっしょ、
激変だね、
でも電車って言ってもお金払えば誰でも乗れるっちゃ乗れる、うんうんうん、でもカブは俺免許取ったんだよなって思って、うん、自分で、
うん、
だから電車で行けるところをわざわざ
カブで
行くことによって、俺大人してる大人やってる俺みたいな、
18だもんね、
ちょっと感覚になっちゃってたんですよ、
免許どこで取ったの、
まあ、地元で本当に教習所、まあ、ちょっとその時はあの免許のシステムがよく分かんなくて、
まあ、沖縄3日で取れるもんね、
そんなことないよ、
だから死亡事故
アメリカンじゃないよ、そこは
日本と交通法違った、
うん、日本だよ沖縄も
いや普通に帰って、僕ちょっとシステムが分かんなくて、親にあのバイクの免許取るって言っちゃったんですよ、
あ、原付じゃなくてね、
で僕変に中型二輪の通ってて、
あ、そうなんだ、
変に
え、だって原付ってそ、え、1日で取れない、
筆記で
原付は取れる、
そうだよね、
はい、筆記だけ
ど、もうシステムが分かったんですよ、まずそのバイクと原付が違うものだから
、なるほどなるほど、そうか、そうだよね、
だからあのすごい大変な思いして取ったんですよ、原付だけでよかったのにで、まあ、一応なんとか東京に旅立つ5日前ぐらいにギリギリ
で、
まあその必須だったんで免許が、まあ、なんとか取りました
、ね、え、じゃあ4輪も乗れるよね、その免許乗れないの、
いや、バイク中型2輪、
中型2輪だけ、
あ、そうなんだ、
で、こっち来て別に中型2輪乗るわけでもない、
そうだね、へ、
ただの身分証として、
いやいや、もう絶対今後絶対使うよテレビの仕事なんかも絶対あるよ、なんか、うん、
バイクは今止めるところがないから、
ね、そう今車よりねもう本当に止めるところがないんだよ。都内は都市部は、ね、
俺も
東京止まないもん。
都内はバイク原付きあれば多分最速なんだよどこも。
もうね原付きが一番早い。
だから20代の頃はもうずっと原付き移動だったし、まだおおらかだったんだよ、
はい、
だけどもう今本当に5分も止められないもん。
止められない。そんな厳しいんですか。2006年7年ぐらいに法律が変わってもうだから路駐ができなくなったんで、路上駐車すぐに切れられちゃうんで、いやもう本当に厳しい。だから置けないから、その頃だからショップで面倒見てもらってた人たちにこれどうですかねって話したら、バイクやめちゃった人すごい多いって。止められないから、だからもうお金払うよって思ってんだけど、そもそも有料の駐輪場がないっていう風になるんです、うん、
バイク用のですもんね。
その状況かかってないもんね、
う
ん、
そうなんだよね。いや東京なんか特になんかね、その原付と、うん、その電動自転車、
うん、はい、
これが止められるとこ多くなるだけでだいぶ渋滞減るけど
ね。渋滞減るよね。
なんでそれやらないんだろうなと思ってね。森沢記者よりいただきました。
あります。
伊藤淳二トークライブに参加してきました。
お、
熱文字編集部の皆さん、ごきげんよう。
ごきげんよう。
4月に開催された伊藤淳二先生のオンライントークイベントに参加してきたのでご報告させていただきます。ロフトプラスワンなどで開催される類のトークライブに参加するのが生きがいであった私は、昨今の相次ぐライブの中止延期にイライラした日々を過ごしていました。そんな時にたまたま伊藤先生のオンライントークライブの開催を知りすぐに申し込みました。また特筆すべきはこのイベント超破格だということです。観光イベントのため新刊の限界地帯の書籍が先生のサイン入りでいただける上に、トークイベント参加券がついてきて、なんと2090円税込み。安い。先生良心的すぎます。イベント前に自宅へ届いた新刊は奇想天外なホラー尽くしで、伊藤淳二ワールドにどっぷり浸れる一冊でした。そしていざ当日、会場の蔦屋書店とズームをつなげました。今回発売された漫画の制作秘話やお気に入りのコマの話から始まり、中国台湾での個展活動、そして日本を上回るほどの海外でのコミックスの驚異的な販売部数の話など、写真を交えて興味深いお話をたっぷり伺うことができました。壇上でお話しされている先生は伊藤淳二の猫日記4&ムーという猫のギャグエッセイ漫画で読んだ通りのひょうきんなお方で、淡々とお話しされている中に笑いを潜ませてくる口調がとても素敵でした。またズームコメント欄に質問コーナーなども設けられていて、ファンサービスもりもりでオンライントークライブの良さを知ることができました。オタク活動もこれからいろんなことがオンライン化されていくんでしょうね。特に即売会でも、ピスクペなど利用する方が増えてきています。最後に熱文字編集部メンバーである松崎さんも関わられている渦巻き、まあ、これ長浜監督ですね、はいはい、伊藤淳二さんの、ね、アニメ化楽しみにしておりますということで、皆様ごきげんよう。ありがとうございます。
ありがとうございます。
森沢さん、
伊藤淳二さん、
いいね。でも参加してきましたって報告してくれるのが嬉しい
ですね。そうですね、
本当にないですもんね。
ズームでもね、
オンラインイベント主流、オンラインイベントじゃないとできなさそうな雰囲気、
最近
でもそうだもん。林さん、ね、だってなんかそれこそ AKB とか SK とかもオンライン握手会っていう言葉ある
の、
ね、そう、いや最初
ぐらい今ね、お話し会になっちゃったんですよね。
お話し会、
お話し会、そういえばスマホをつないで10秒間しゃべるっていうやつになったんですよ。
1対1で喋るってことなの？
1対1で喋ります、スマホで。
あ、やっぱ10秒なんですね。
10秒で。
あ、なるほ
ど。10秒で何喋るの？
まあでもその剥がしは楽だよね。
そうそうそう、無事ですから
握手会のあの時の雰囲気ですね、10
秒。そうそうそう、
なるほどね。そっか、
ね、お笑いライブとかもたまにね、なんかオンラインでやったりとかも。
あるあるある、
大喜利イベントだった
り、はい、大喜利多いね。
まあなんかズームとかの方が見やすいけどね、みんなの答えとかもね、はい。サウスバニングタイからいただきました。
おはようございます。
機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーについて、 BS12 のガンダム08正体の放送が終了し、4月からガンダム0083がスタートしました。
お、
毎週2話ずつ放送されており懐かしく見ています。1990年の作品で景気がまだ良かった頃の OVA 作品なのでやたら力が入っていて、とても30年前の作品とは思えないクオリティです。最近の綺麗な画質でよくできた作品とは違う骨太というのか、説得力があるというのか、いちいち身に染みます。今となってはやや古くて臭い演出なのですが、私には心地よくて仕方がありません。 主役の堀川亮さんや大塚明夫さんが戦うたびによく叫ぶんですが、うん、なぜかこの演出が心にグッときてしまい涙が出てきます。年ですね私のようなおっさんが視聴者層に想定されているせいか、間に入る CM は発酵アウジュリに多機能老眼鏡コラーゲンドリンクなどの中高年対象の気になる商品ばかりです。気になって全くまんまと術中にはまってしまいそうです。まさかガンダムがプラモデルを売る番組から中高年向けの健康食品の販売を促すのに一役買う時代が来たというのも面白いですね。追伸、ところで国さん、
はい、
0083のコックピットの狭さってとてもいいですよね。
いいね、いいよねほらやっぱり分かる人いるじゃん最高だよ
0083、
0083最高。
これねガンダムファンの中でも割と支持されている。ファーストガンダム好きな人がやっぱ0083良かった。
あのメカニカル感といいね、うん、もうなんとも素晴らしいところがありますよ、うん、大塚明夫さんのこれの私は帰ってきたぞ
もうねケロロ軍曹でもやってくれてました、ね、
あそこが元ネタなんですね。
だから元ネタなんです。だからあのメタルギアじゃなくてガン
ダムなんですね。
大塚さんなガルルはっていうところなんでしょっていうと、ね、だからガルルが持ってる ガンダムの盾もどう見ても02なんですよ、
は
い、これなのっていうところももうあ分かってる人が作ってる
そうだったんですね。
そういうことなんですね、うん、面白かったもんこれ。ニナ・パープルトンと付き合えるか付き合えないか問題ってのは昔よくやってましたねニナ・パープルトン
誰がやってるの。
いやヒロインの女の子出てくるんですよ、
はい、
アナハイムエレクトロニクスに勤めてる女の子、それと恋仲になるんです主人公のコウ君っていうのが、うん、ただこのニナっていうのはその前にその大塚明夫さんがあの声演じていたその何ジオン軍の凄腕と付き合ってたっていう元カノと
か、
それがちょっとだからやけぼっくいみたいなところがあったりなかったりで、その恋仲を知っているそのアナハイムエレクトロニクスの OL 連中ってのが出てくるんですよ、うん、でそれがだからほらニナの恋人は今コウ君あなたなんでしょってイラついて怒ったりするわけ。結構リアルなんですよ。
そう
です、操縦がうまいのは女じゃなくてモビルスーツだけなのみたいな言われるんですよこれ
なんか新しいドラマっぽいですね。
いやこれだからすごいなって最後にあのデンドロビームってすごいでかい最終兵器みたいな主人公の男の子が乗るんです、若いコウ君が、
はい、
その時にねドキッとするセリフとして薬を打ってんですよ、
は
あ、でその時にとあの、ね、投薬を中断みたいな形して、だからもう限界値超えてるから眠らせないみたいなので、コウもそれ分かってて自分も打ってるわけで、それ言って、うん、出ます、いや大丈夫休まなくていい出ますで投薬を中断っていうのがあったから、エヴァをその後見るとなんか投薬を中断っていうセリフとかが出てくるんですよ。
あれって
だからドキッとするわけ、なんかわからないけど、だあのニュアンスを持ってる人もいるんだよなっていうのは、まあ、エヴァの話またなっちゃいますけど、やっぱりあるんだっていうところがね、結構リアルなんですよ。そういうところも見てほしい。
いいね、皆さんもこういうね昔のちょっと昔のアニメの感想でもねつぼじゃっと gmail.com にいただければと思います、はい、そうですね、後半へ続く
真実と変わらぬほど綺麗な嘘に騙されていてもいいの夢は覚めない霧の中迷い道が羅針盤手にしたした